メッセージ8、一人の新しい人のために神の羊職を遂行する。オーバービュー。神のエコノミーは羊の奉仕によって遂行されるので、羊職が神のエコノミーの遂行の立足段階になり、その必要性は切迫しています。羊職が恵みの羊職であるとは、羊は恵みを人に供給する必要があることを示しています。恵みとは、神聖な産一が人の中へと伝達されて享受となることであるので、羊は恵みを享受して恵みで満たされ、恵みを他の人に分与します。諸生会の責任者と奉仕者は諸生会を顧みる責任を担い、羊職を預かるべきです。神のエコノミーと羊職のゴールは、宇宙的な羊の新しい人を実現のためであるので、中心な羊たちは新しい人の感覚を持って、異なる背景を持ったすべての人々にキリストを恵みとして分与して、一つの神の家族、一人の新しい人にします。ローマ数字1、神は彼のエコノミーを完成するために羊をもって奉仕させ、供給させ、管理させ、神のエコノミーを執行させなければなりません。第1コリント4章1節から2節。このように人は私たちをキリストのしもべ、また神の奥義の羊と考えるべきです。ここでさらに羊たちに求められるのは、中心であることが現れることです。A、羊のギリシャ語は、第一テモテ1章4節とエフェソ1章10節のエコノミーと同じ語根からなっています。第一テモテ1章4節、作り話や果てしのない系図に心を止めたりすることがないように命じなさい。そのようなものは、信仰の中にある神のエコノミー、経輪ではなく、むしろ論議を引き起こすだけです。エペソ一章十節、時代の満了時のエコノミー、経輪へ至るためです。すなわち、キリストの中で、天にあるもの、地にあるもの、すべてのものを彼の中で頭に釣り上げようとされたのです。一、それが意味するのは、分与する羊、すなわち家庭の管理者、すなわち家の中にある供給をそのメンバーに分与する人です。2. 羊は分与するものであり、神聖な命の供給を神の子供たちに分与するものです。A. 使徒は主によって任命されてそのような羊となりました。B. 分与する奉仕、羊職は使徒の務めです。B. 新約において掲示されている神のエコノミーには、主に2つの奥義があります。 1. 第1の奥義は、コロサイ人への手紙の中で掲示されており、それは神の奥義としてのキリストです。 2. 第2の奥義は、エペソ人への手紙の中で掲示され、説明されており、それはキリストの奥義としての紹介です。 C. 分与する務めにおいて最も重要なのは、羊が中心であることが現れることです。ローマ数字に、神の新約エコノミーにおいて、神の羊職に対する切迫した必要があります。羊職は、神の神聖な塩梅であって、神の新約エコノミーを完成します。B、神のエコノミーは、神の羊職となって、すべての信者に与えられました。1、エペソ第3章で、パウロは、オイコノミアというギリシャ語を用いて、2つのことを指しています。A、神に関して、オイコノミアは神のエコノミーを指しています。B、私たちに関して、オイコノミアは羊職を指しています。C、神の羊職は神のエコノミーに従っています。神にとってそれはエコノミーの事柄であり、私たちにとってそれは羊職の事柄です。2、恵みの羊職は、キリストの抱負を私たちの存在の中へと分与し、私たちを成長させ、紹介とならせることです。エペソ3章8節、すべての生徒のうちで、最も小さいものよりも小さい私に、この恵みが与えられたのは、キリストの計り知れない抱負を異邦人に福音として述べ伝えるためであり。C、全聖書の中心点は、神の心の願いであって、ご自身を人の中へと分与することです。1、神のエコノミーは、ご自身を人の中へと分与するのを遂行することです。2. 神の永遠の定められた御旨を完成することができる一人の新しい人は、神の継続的な永遠の分与を受けます。 エペソ2章15節、数々の規定からなっている戒めの律法を彼の肉体の中で廃棄されたからです。それは彼がご自身の中で2つのものを1人の新しい人へと創造して平和を作るためであり、A、安定した水の流れのように、神は少しずつご自身を新しい人の各部分である人たちの中へと分与します。B、神の継続的で安定した永遠の分与は、私たちを構成し、組み合わせ、共に建造します。D、パウロの執事職は、神の言葉を完成して、キリストを彼のすべての抱負と共に、諸教会の中へと分与することでした。コロサイ1章25節から27節。私は神の執事職に従って、その奉仕者になりました。それはあなた方のために私に与えられたものであり、神の言葉を完成するためです。その奥義は各時代にわたって、また各世代にわたって隠されてきましたが、今や神の生徒たちに明らかに示されています。神は彼らに異邦人の間にあるこの奥義の栄光の抱負がどんなものであるかを知らせたいと願われました。それはあなた方のうちにいますキリストであり、栄光の望みです。1. パウロは何世紀も前に用いられて、神聖な啓示を完成しましたが、今日、神聖な啓示は依然として実行上において完成される必要があります。A. 神の敵であるサタンは、神の言葉の完成を破壊する機会を探し求めています。B. 敵の狡猾さは、パウロを通して完成された言葉に覆いをかけることです。C. 神の言葉が完成されなければ、神の定められた御旨は成就されることができません。そしてキリストは、彼の花嫁を得ることができず、彼の王国と共にやってくることもできません。2. 今日私たちが供給しているものは、パウロに与えられた神聖な啓示の完成です。3. 私たちは主の回復において、神の言葉を完成することのできる執事をさらに多く必要とします。
ローマ数字3、神の執事職は恵みの執事職です。エペソ3章2節、あなた方のために私に与えられた神の恵みの執事職についてあなた方は確かに聞いていることでしょう。8節から9節、すべての聖徒のうちで最も小さいものよりも小さい私にこの恵みが与えられたのはキリストの計り知れない抱負を異邦人に福音として述べ伝えるためであり、それはまた万物を創造された神の中に各時代にわたって隠されてきた奥義のエコノミー、経輪が何であるかを全ての人を照らして明らかにするためであり、A、恵みの執事職は恵みのエコノミーであって神の新約エコノミーを遂行します。B、恵みとは神ご自身がキリストの中でその霊として私たちに与えられ、獲得され、享受されることです。1、キリストの中で私たちに与えられた恵みは、世が始まる前に私たちに与えられたものです。第2、テモテ1書9節、神は私たちを救い、聖なる召しを持って召してくださいました。それは私たちの技によるのではなく、彼ご自身を定められた御旨と恵みによります。キリストイエスの中で、もろもろの時代の前に私たちに与えられていたこの恵みは、2. 初めにあった神は、時間の中で肉体となり、恵みとして人が受け、所有し、享受するためであり、神を接触することができ、触れることができ、受け入れることができ、経験することができ、入れることができ、享受することができるようにしました。3. 私たちの主イエスキリストの恵みは、三一の神、御子の中に具体化され、命を与える霊として実際化されたの満ちあふれる供給です。それを私たちは、人の霊を活用することを通して享受することができます。4. 恵みとは神聖な三一が私たちの中へと伝達されて私たちの享受となることがであり、また三一の神が父子霊という三つの面で具体化されて表されることです。 A. 主の恵みとは私たちの命としての主ご自身が私たちの享受となることです。 神の愛とは神ご自身であり、主の恵みの御まもとです。その霊の交わりとは、その霊ご自身が主の恵みと神の愛を伝達して私たちに預からせることです。第1コリント15章10節、しかし神の恵みによって今の私があるのです。そして私に対する神の恵みは無駄にはなりませんでした。それどころが、私は彼らの誰よりも多く労苦してきました。しかしそれは私ではなく、私と共にある神の恵みです。 B 第2コリント13章14節では、主の恵みは最初に述べられています。なぜなら本章はキリストの恵みについての章であるからです。第2コリント13章14節、主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にありますように。 C 聖霊はキリストの恵みと日々の愛との循環伝達であって、私たちのクリスチャン生活と教会生活の供給です。5驚くべき神聖な伝達が日ごとに起こるべきです。神は恵みの霊をあふれるばかりに供給しており、私たちは恵みの霊を絶えず受けて分与すべきです。し、神の恵みの福音とは恵みの執事職であって、神を人々の中へと分与して彼らの教授とならせることです。パウロは彼の務めにおいて神の恵みの福音をおごそかに証しして、神を人々の中へと供給しました。 D クリスチャン生活は恵みの生活、恵みを経験することであり、私たちに恵みの執事職、すなわち恵みの分与を遂行させます。 E キリストの体の実行上の生活と建造は、神の恵みとしてのキリストを内側で享受することから出てきます。ローマ数字4、諸教会の中で責任を担っている人たちは神の執事職に預かる必要があります。 A 長老たちは率先してキリストの抱負を他の人たちの中へと分与すべきです。第2コリント13章14節、主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にありますように。 B主の回復の中で導き、諸教会を顧み責任を担っている人たちは皆、自分たちがそのような神聖な執事職に分を持っていることを認識する必要があります。ローマ数字5、パウロは神のエコノミーにおける中心な執事であり、一人の新しい人の感覚を持っていたので、彼の心の中にあったのは単に特定の司法紹介や特定の制度だけではなく、宇宙的な一人の新しい人でした。エペソ1章10節、時代の満了時のエコノミーへ至るために、すなわちキリストの中で天にあるもの、地にあるもの、すべてのものを彼の中で頭につけ上げるようとされたのです。 A 私たちに一人の新しい人の感覚があるなら、私たちはもはや自分の国の紹介は他の国の紹介と何の関係もないと考えるべきではありません。そうではなく、すべての紹介は今日一人の新しい人であることを私たちは認識するでしょう。どうか私たちが主を見つめて、決して分配的になることがありませんように。私たちは個人的に信者としても、あるいは団体的に地方紹介としても分配的になろうとしません。その反対に、私たちすべての紹介のすべての制度は一人の新しい人です。 B 私たちはまた今日地上に別の人、すなわちすべての信者を含む新しい人がいることを喚起すべきです。イエス・キリストの死と復活を通して生まれたこの新しい人は、今や地に至るところに広がり成長しつつあります。主を賛美します。私たちはこの新しい人の一部分です。
クルーシャルポイント1、中心の羊となるために安定した水流の中にとどまり続ける。アウトライン1、神は彼のエコノミーを完成するために、羊をもって奉仕させ、供給させ、管理させ、 神のエコノミーを執行させなければなりません。アウトライン2、分与する務めにおいて、最も重要なのは、羊が中心であることが現れることです。アウトライン3、安定した水の流れのように、神は少しずつご自身を新しい人の各部分である人たちの中へと分与します。アウトライン4、神の継続的で安定した永遠の分与は私たちを構成し組み合わせ共に建造します。御使いたちは罪人が救われるのを見るときはいつでも歌います。彼らが紹介を見るなら一層歌うことでしょう。そしてパウロはキリストが死と復活の中で彼の神聖な要素を材料として用い宇宙的な一人の新しい人を生み出されることを見せます。最後にこの傑作、神の永遠のエコノミーを完成することのできる新しい人は、一つの霊の中で神へともたらされ、いかなる隔ても全くなく神に近づき、ずっと神の臨在の中にとどまって、神の絶え間ない永遠の分与を受けます。安定した水の流れのように、神は少しずつご自身をこの新しい人の一部分である人たちの中へと分与します。彼らを共に組み合わせ、共に構成し、共に建造するのはこの継続的で安定した永遠の分与です。この建造された紹介は、神が彼の行政を執行される神の彼の王国です。紹介はまた、彼の愛を分与する過程でもあり、そのようなものとして、それは私たちの霊の中で、彼の永遠の住まいとなります。パウロは、自分は神の家族の羊であると言っています。神は極めて豊かです。神は彼の子供たちに分与する意図で、良いものの莫大な倉庫を持っておられます。しかし、この分与には羊が必要です。ですから、羊は分与するものであり、神聖な命の供給を神の子供たちに分与するものです。神の心の願いは、ご自身を人の中へと分与することです。これが全聖書の中心点です。神のエコノミーは、ご自身を人の中へと分与するのを遂行することです。私たちは私たちの羊職、すなわちキリストの抱負を分与する務めを通して、このエコノミーに預かるのです。キリストの抱負が私たちの中へと分与された後、私たちは負担を取り上げて、それらを人の中へと分与する必要があります。神にとってこれらの抱負は彼のエコノミーです。私たちにとってそれらは羊職です。適用青少年大学生編。青少年の皆さんは、主の臨在とその霊の安定した流れにとどまるため、1、霊的パートナーと共に紹介生活にとどまり、2、福音と牧養のために祈り、福音と牧養を毎週実行してください。1、主の臨在とその霊の安定した流れは、霊的パートナーと導く兄弟姉妹を伴う紹介生活の中にあります。あなたは紹介生活の中で自分の天然の個性と合う人を探してはいけません。そうではなく、あなたを導き、指導し、供給し、成就することのできる、前進し、霊の中で燃えている兄弟姉妹と結合してください。彼らに開き、彼らの導きを尊重し従ってください。あなたの観念や価値観と神の観念や価値観は異なっているので、あなたに仕えている兄弟姉妹もあなたの観念や価値観に従って奉仕するのではありません。あなたは心を開き、彼らの指導について祈ってください。例えば聖書を読んだり、集会したりするより、友達と一緒に買い物に出かけたり、家でネットゲームなどをしたりする方が楽しいと考えるとき、奉仕者の兄弟姉妹はあなたを励まし、時間をあがなって聖書を読むことなどを勧めます。彼らはあなたの益を考慮してこのように交わっています。 エペソ5章16節、今の日々は邪悪ですから、時をあがない取りなさい。若い時から時をあがない、主を愛し、主を享受し、人にキリストを供給することを学んでください。同時にあなたは、紹介生活の中で前進するために、同世代のパートナーを持ってください。炭は単独でいると燃えることが困難ですが、共に連なっていると燃え続けることができます。第二テモテ2章21節。ですから、誰でも自分自身をこれらのものから清めるなら、その人は尊いことに用いられる器となり、性別され、主人に役立ち、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。22節。ただし、あなたは若い時の欲から逃れなさい。そして純粋な心で主を呼び求める人たちと共に、義、信仰、愛、平和を追い求めなさい。2. 福音と牧養のために祈り、福音と牧養を実行してください。あなたは弱いかもしれませんが、福音友人や救われたばかりの新人、集会に来なくなった兄弟姉妹はあなたより弱いのです。彼らのために祈り、パートナーと一緒に福音と牧養を毎週実行してください。祈り、オー主イエスよ、私は神の羊職が与えられています。主を賛美します。この羊職を実行し、キリストの抱負を人に分与するために、私は私を導く兄弟姉妹に結合し、同世代のパートナーと共に紹介生活を送ります。そうすれば、私は主の親密な臨在と安定したその霊の水流の中に留まることができるからです。神聖な分与のもとで享受し、他の人に流し出すことができますように。
クルーシャルポイント2、聖書を読むとき心を主に向け、霊を活用してバーズアイズビューとクルーシャルポイントを持って読むことを訓練する。カッコアウトライン2の D3 カッコ。アウトライン1、敵の狡猾さはパウロを通して完成された言葉に覆いをかけることです。アウトライン2、神の言葉が完成されなければ、神の定められた御旨は成就されることができません。そしてキリストは彼の花嫁を得ることができず、彼の王国と共にやってくることもできません。アウトライン3、私たちの主イエス・キリストの恵みは、三一の神、かっこ、御子の中に具体化され、命を与える霊として実際化された、かっこ、の満ち溢れる供給です。それを私たちは人の霊を活用することを通して享受することができます。新約の時に使徒たち、特に使徒パウロは神の奥義、かっこキリストにおいて、またキリストの奥義、かっこ紹介において、神の言葉を完成しました。こうして神のエコノミーの完全な啓示を私たちに与えました。コロサイ1章26節によれば、神の言葉は奥義です。この隠されていた奥義は、キリストと紹介、頭と体に関するものです。使徒パウロを通して、この奥義が啓示され、神聖な啓示としての神の言葉の完成の主要な部分となりました。キリストと紹介に関する奥義は、永遠から、また、もろもろの時から、新約の時代に至るまで隠されていました。この新約時代に、それは私たちすべてを含む生徒たち、すなわちキリストにある信者たちに明らかに示されました。主の回復の中で、私たちは神の言葉を完成することができる、さらに多くの羊たちを必要とします。私たちは皆このために、負担を負わなければなりません。私たちは主の臨在の中で、さらに多くの時間を費やす必要があります。それは、主が私たちの享受のために、私たちの分け前となられ、私たちがキリストの抱負をもって人に供給するためです。すべての死体がキリストの抱負を供給する羊職を遂行するとき、体は建造されます。私たちの間にそのような相互の羊職があります。あなたはキリストの抱負を人々に供給し、また彼らはキリストをあなたに供給します。神の敵サタンは狡猾に、神の言葉の完成を破壊する機会を探し求めています。敵はクリスチャンが旧約聖書、福音書、 使徒行伝に掲示されたことを述べ伝えるのを容認するでしょう。しかし、すべてを含む命を与える霊としてのキリストに関する教え、あるいはキリストの奥義としての召喚に関する教えを容認することはできないのです。この路線に沿って務めをする者は誰でも敵に攻撃されるでしょう。この恵みの羊職は神の分与のためです。すでに見てきたように、神の心の願いは彼の抱負、すなわち実は彼ご自身を彼の選ばれた人たちの中へと分与することです。適用、青年在職者、大学院生編。パウロの務めは神の言葉を完成させるものでしたが、今日サタンの策略により、パウロの完成する務めは覆われています。あなたは聖書を読むとき、自分の宗教観念や価値観に従って読んではいけません。聖書を読むときはいつも心を主に向け、霊を活用して祈りの雰囲気の中で読むべきです。第二コリント三章十五節、誠に今日に至るまで、モーセの書が読まれるたびに、覆いが彼らの心にかかっているのです。十六節、しかし彼らの心が主に向くときはいつも、その覆いは取り除かれます。十七節、そして主はその霊です。そして主の霊のあるところには自由があります。聖書は神のエコノミーを掲示しており、それはキリストとキリストの分与の結果を生み出される紹介、キリストの体についての書です。聖書には多くの事柄が書かれていますが、その中心点はキリストとキリストの体である紹介です。あなたがこの中心点を捉えて聖書を読めば、全聖書があなたに開かれるでしょう。聖書を読むときの重要な点は、括弧1、長官的な見方を持つこと、括弧2、クルーシャルポイントを見出すことです。このことは、大学院の研究やビジネスにおいても同じことが言えます。ですから、あなたが自分の観念の老いをとって、神のエコノミー論の路線に従って、聖書の真理を追求することは、ビジネスライフにおける業務においても、光と知恵を与え、あなたを卓越したビジネスパーソンにすることができます。グローバルなビジネスの世界では、欧米の会社の経営者は、日本人の経営者の経営判断が遅すぎる、あるいは決定しないことが、彼らのビジネス上の大きな損失であることを指摘しています。これは日本人の文化的な気質の中の細かいことに注意を払いすぎて、重要なことを見失う傾向に起因しています。日本人のこの気質が製品の厳格な品質管理などには良いのですが、時を捉えたビジネスディシジョンには向きません。主の回復のクリスチャンであるあなたは、リー兄弟の聖書の学び方、すなわち、Birth as a View とクルーシャルポイントを持って学ぶことを訓練してください。このことはビジネスや研究においてあなたを大いに助けます。祈り。おう、主イエスよ、聖書を読むとき、心を主に向け、霊を活用して、中心点であるキリストと紹介から、そらされることなく真理を捉えることができますように、私の宗教観念や価値観を取り除いてください。先入観を排除し、長官的観点を持って、また重点を捉えて聖書を読む学びは、私のビジネスや研究にも役立つことを感謝します。アーメン。
クルーシャルポイント3。一人の新しい人のために、キリストの中へと成長して、文化から出て、羊職を遂行する。アウトライン1。主の回復の中で導き、諸教会を顧みる責任を担っている人たちは皆、自分たちがそのような神聖な羊職に分を持っていることを認識する必要があります。アウトライン2、私たちに一人の新しい人の感覚があるなら、私たちはもはや自分の国の紹介は他の国の紹介と何の関係もないと考えるべきではありません。そうではなく、すべての紹介が今日、一人の新しい人であることを私たちは認識するでしょう。どうか私たちが主を見つめて、決して分派的になることがありませんように、私たちは個人的に信者としても、あるいは団体的に地方紹介としても、 分派的になろうとしません。その反対に私たちすべて、すべての紹介のすべての生徒は、一人の新しい人です。主の回復の中で導き、紹介を顧みる責任を担っている人たちは皆、自分たちがそのような神聖な羊職に分を持っていることを認識する必要があります。私たちはここで、普通のキリスト教の働きをしているのではありません。例えば、私たちは外側の方法で聖書を教えることだけに関心があるのではありません。そうではなく、私たちはキリストの抱負を神の家族のすべてのメンバーに供給することを願うのです。互いの会話の中で、私たちはキリストの抱負を供給する必要があります。生徒たちの家に夕食に招かれる時でさえ、キリストの抱負を分与する必要があります。これが神の羊職です。私たちはキリストの抱負を生徒たちに供給する多くの機会を持っています。仮に私たちがある家族の引っ越しを手伝っているとします。私たちはただ家具を動かすだけではなく、キリストの抱負を家族のメンバーたちに供給すべきです。そのような奉仕に関する私たちのすべての活動は、キリストを伴っているべきです。キリストの抱負を人に供給するもう一つの機会は、人を接待したり、人に接待されたりすることにもあります。接待する人も接待される人も、キリストの抱負を供給すべきです。適用奉仕者編。新約の奉仕者であるあなたは、神の羊職の奉仕に預かってください。堕落した人の観念には、自分は奉仕者であるので、少し偉そうにしたいという考えがあります。しかし、羊は人の上に権威を行使し、偉そうにする人ではなく、人々に仕える人です。大きな家族の主人に雇われた羊は、家の抱負を家族のメンバーに分配する人です。羊は奉仕し、供給し、管理します。以下に、長老職に関する学科、第1巻、258ページから259ページからの抜粋を読んでください。管理と支配との違いを見ることは助けになります。人を支配するとは、彼らに代わって決定し、何をするか、あるいはしないかを告げることです。それは人をあなたの指揮下に置くことです。主の回復では、私たちはこの主の支配を憎まなければなりません。しかしながら、管理する必要はあります。集会には、ある管理がなければなりません。例えば仮に、誰かが偶像が拝み、そうする自由を主張するとします。これは除外されなければなりません。羊職はキリストの抱負を神の選民に分与します。それは一人の新しい人を生み出すためです。地方紹介は一人の新しい人の一部分であるので、新しい人の感覚を持つべきです。兄弟の証、12月22日、終日の午後に行われた福音コンサート、新人の証、一人の新しい人のメッセージの集会に、日本人と中国人の友人だけではなく、アフリカのボツワナやインドからの友人も来ておられました。私がメッセージを語っていたとき、以下の御言葉の部分を英語で語っているときに、特に油塗りを感じました。その新しい人には、ギリシャ人とユダヤ人、割礼と無割礼、未開人、スクテア人、奴隷、自由人はありえません。キリストがすべてであり、すべての中におられるのです。コロサイ3章11節。ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。同じ種がすべてのものの種であって、彼を呼び求めるすべてのものに彼は豊かです。なぜなら、主の皆を呼び求める者はすべて救われるからです。ローマ10章12節から13節。私たちは、サタンによって分けられ、散らされていましたが、主は私たちを集められ、一人の新しい人にします。私たちは、言語や文化の障壁を乗り越えて、共に主を享受し、 共に建造されます。神戸にある教会は日本人のためだけの教会ではありません。教会は日本人、中国人、韓国人、インド人、アフリカ人、アメリカ人の区別はなく、一人の新しい人を実行します。これらのことを語っていたときに、ボツワナの兄弟、インドの兄弟や友人がとても喜んでおられるのがわかりました。彼らが集会に来て、共にエンジョイして、キリストに引き寄せられるために、私たちは日本の文化から出てくる必要があります。私たちが日本人の紹介生活を実行することは、結果的には彼らを拒絶することになっています。祈り、おう、しゅう、イエスよ、私たちには恵みの羊職に分があり、何をするときにもキリストの抱負を神の家族のすべてのメンバーに供給する必要があります。紹介には国籍、人種の区別はありません。私が日本人の文化から出て、一人の新しい人の感覚を持って、新しい人の紹介生活を持つことができるようにしてください。
人生の奥義に、私たちの取るべき態度7、仰ぎ望む。A、他のものすべてから目を離し、私たちの信仰の創始者、また完成者であるイエスに完全に注目して、ひたすら見つめています。括弧、ヘブル12章2節フットノート1。B、人々は彼を見つめて光を発した。彼らの顔は決して恥じることはない。括弧、詩編34編5節。C、ああ、我が魂よ、なぜうなだれているのか。なぜ私のうちで思い乱れるのか。神を待ち望め、私は我が顔の救い、また我が神である彼を褒めたたえます。括弧、詩編42編11節。D、あなたは我が隠れ場、我が盾です。あなたの言葉を私は待ち望みます。括弧、詩編119編114節。E、朝にあなたにの慈愛を聞かせてください。私はあなたに信頼するからです。歩むべき道を私に知らせてください。私はあなたに向かって私の魂をあげるからです。詩編143編8節。F、幸いである。ヤコブの神を自分の助けとし、自分の望みがエホバその神にある人は、括弧詩編146編5節。G、蛇がどの人を噛んでも、その人が聖堂の蛇を見ると生きた。聖堂は裁きを表徴します。聖堂の蛇は主イエスの予表です。彼は私たちの身代わり、また置き換えとして、罪の肉の様で十字架につけられ、私たちが彼を見、中へ信じて、永遠の命を得ることができるようにしました。